先週はナザレのイエスの皆には力があると、そのようにですね語られて、その名前によって救われて祈ることができて生きることができる、その幸いを確信して力を受けて使わされました。一週間はいかがだったでしょうか。本当に祈りにますますですね、本当に祝福があったでしょうか。そうであれば幸いです。今日はですね、この20章、聖霊によって教会が誕生しました。そして今はまさにですね、その聖霊の働きが続いていますよね。使徒の働き29章とも言われます聖霊の時代です。人が救われることほど大きな奇跡はありません。その中に私たちは特にこのイエス様がもう再臨されるのではないかと言われる、そういうですね終末の時代に生かされているわけですね。この素晴らしい福音をいただいたものとして、その中で今日は御言葉に委ねていく、そういうことに成長があるんだというテーマで神様から聞きたいと願うんです。ここに出てくるですね、この使徒の9章で劇的なイエス様と出会いをしたパウロです。かつてのですねナザレ派、つまりイエス様を救う人で信じるその者たちを迫害していたその首謀者、そのパウロが神様に召され180度変えられて、今まで3回の宣教旅行ですね、伝道旅行をしてきたわけですね。小アジア地方やギリシャの地方を回って福音を語って、その結果各地に異邦人中心の教会が生み出されたんですよ。異邦人宣教ですよね。そのパウロが救われたことで、私たちはこうやって、救われて今日も礼拝を捧げることができます。そのこともですね覚えたいんです。異邦人中心の教会がどんどんと生み出されていきました。一方でですね、エルサレムにあるユダヤ人中心の教会は激しい迫害の中で、つまり困窮していたんですね、経済的にもいろいろな意味で。でパウロはですね、そういう状況の中で各地の異邦人教会を回って、エルサレム教会、つまり親教会ですね、親教会が大変なんですよ。だから支援金を集め回っていたんです、この時。でそれをですね自ら届けることを何回か行っていったわけですね。そしてこれからももう一回エルサレムに届けに行こうと。つまりパウロはですね、ユダヤ人教会も異邦人教会も主にあって一つなんだということをですね教会全体に知ってほしいと、そういう願いがあったんです。でつまりユダヤ教の土台とした人たちがイエス様を信じた人、そして全くそういう土台がない人が救われた人、その中で絶えず争いがあったんですよね。皆さんもご存知の通りですね、和解が必要だということをですね、そのこともパウロは語っていますし、その和解を唯一与えるのは十字架だということを語っているわけですね。でこのところもですね、パウロは各地の教会を回って集めた支援金を持ってエルサレムに向かおうとしている中、途中でエペソに寄ることもできたんですが、やはり先を急いでいたんでしょうね。そういうこともあってエペソには寄らずに少し先のミレトまで行って、そこにエペソの長老たちを呼ぶことにした、それがこの場面です。でそれは皆さんなぜだと思いますか。ここにも意味があったんですね。つまりこのですねエペソには3年の間というふうに書いてますよね。今日のところで31節、3年間牧会したわけですよね。つまり3年間とどまるということは、そこでいろんなつながり、友情もあったでしょうし、信頼関係に結ばれた人々がたくさんいたわけですね。すごいですね、行くとパウロはですねもう二度とエルサレム、このエペソの人々に会うことができないということを言っているように、そのことも知っていたんですね。つまりエルサレムに行けば自分の命が危なかったわけですよ。だからもう二度と会うことがないので、つまり多くの人はそれを知ったら、いかんといてくれってなるわけですよね。つまり情に負けるということが分かっていたんですよ。皆さんもどうですかね。え皆さんもですねこう考えますよね。ねえこうエペソのところに行って、そしてみんながそんなとこ行くなってね言われると自分の心がくじける。逆に何も言ってもらえない方寂しいですよね。何も言ってもらえない方逆に寂しいですよね。もうちょっとそういう複雑な思いはありますが、でもパウロはそのことをしていたんですよ。行かんといてください、そんなことで。実際ねそういうことが書かれていますよね、そういうところに行くなと。だからパウロはですねそういう、でも神様がいただいた使命があるので、情に流されることなくこのミレトによって、その教会の代表者である、つまり監督長老ですね、長老を集めて、いわゆるここで告別の説教を語ったわけであります。この18節から35節まである、この非常に大切なことを教えるための長い話、これはですねミレトの告別説教と呼ばれるものですね。 で、実は使徒の働きの中でパウロがこのクリスチャンたちに向かって語ったのはここだけなんですよ。で、パウロはですね、この本当に異邦人、つまりイエスのことを知らない人に語るんですね。あの有名なあのアテネの説教もそうですね、アレオパゴスの、つまり知られない神にという偶像を持っている信仰心の厚いあなた方に申し上げますと褒めながら語っているわけですね。まあそういうところからいろいろ説教学で学ぶわけですが、ここではですね、このクリスチャンに対して語っているんですよ。しかもですね、この本当にこの監督、つまりリーダーたちに対して語っている。つまり私たちですね、様々なこの日本において、このまだ多くの人がこの福音を知らない人々に弁明していく立場ある私たちに語っている、そのメッセージのことを覚えたいんですね。その中でパウロは教会とは何か、クリスチャン生活はどういうものなのかということをですね、本当にこの心からの思いを持って語っているのがここです。告別の説教ですからね、本当になんとかこう受け取ってほしいというですね、パッションあふれるメッセージのことを覚えて、今朝皆さんでこの神の御声を聞きたいと思うんです。まず第一豆ですね、まず第一豆が、自分の走るべき工程、ですね、走るべき道のりがあるということをですね、覚えたいんです。24節読みましょうか、皆さんで。ではご一緒に、3、はい。けれども、
私は自分の走るべき道のりを走り尽くし、主権者から受けた神の恵みの福音を証しする道のを通り尽くし、自分の命は少しも惜しいとは思いません。
そうですね。どうですか皆さん、これパウロの告白ですね。走るべき道のりっていうのがあります。で、このね、走るべき道のりことをですね、私はそれぞれに与えられていることを覚えましょう。私たちはですね、誰もが平等に時間が与えられてますが、また人生は何度ですか。ですよね。2回やる人います。いや、よかったですね。はい。いや、あげたいですね。でも皆さん、一度きりなんですよ。ね、これはですね、紛れもない事実なんですね。じゃあ、その一度きりの人生をどう歩むかというのは、皆さんの選択の積み重ねにかかっていると聖書は言いますよね。あなたは、命を選べ。ね。神様はね、私の前に、命と死、祝福と呪いを置かれたんですよ。なんでその二つなんて思いますよね。もっとちょっと真ん中に置いてほしいとね。でも神様はね、どっちかなんですよ。そのこの命に関しては。命と死、祝福と呪いです。皆さんどっちがいいですか？もう当然ですよね。命ですし、ね、祝福でしょ。で、私たちはそう言いながら実際の歩みとか選択はそうじゃない方をしていることがあまりにも多いということですね。そのことを覚えたいんです。パウロはですね、ここではっきりと道のり、走るべき工程があるんだと。申し上げたように、本当にこの異邦人中心の教会とユダヤ人中心の教会が一つになることが彼のパウロの願い、祈りだったわけですね。で、その中で彼の本当にこの使命の一つは、この異邦人とこのユダヤの教会が一つになっていくこと、そのために祈り労することだ、これが一つの走るべき道のりだということを思っていたわけですね。パウロは福音のために生きると決意して宣教のために出たわけです。そうですよね。それまでは、ね、自分の手を汚さずして、この自分の部下に、あのナザレ派のイエスを救い出して信じる者たちを迫害させていたわけですね。それがそうじゃないと。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという激励で出会いをして、今まで迫害していたその方こそがイエス様だったんだということを知って、目から鱗のようなものが落ちて劇的に変えられたということを経験して、そして今私のその残りの人生はこの福音性のためにもう使っていただくんだということが明確だったわけですね。つまり命を使うと書いて使命と書きます。使命に生きていたんですよ。使命を果たすことに自分の人生をかけていたんです。それがパウロの走るべき道のりでありました。私たちにもそれぞれ自分の走るべき人生の道のりがあるということを覚えたいんですね。まず、ね、聖書は教えています。神様に作られた人間の共通の目指すその道というものは共通してあるんですね。それはイエス・キリストを救い主として信じて、父なる神との関係を回復して救いを得ることです。これは全ての人に願われていることです。その通りですか皆さん。ね、雨ですよね。私は違うって言わないでくださいね。これは全ての人に 神様が願っていることです。だから全ての人が救われて真理を知ることが神の御心なんですよ、ね、例外なくです。これが共通のですね、私たちが祈り続けていくことですね。そして全ての人がキリストの似姿になっていくことですね。聖画です。清くされていくこと、つまりキリストを知るという道のり。だからパウロはあのピリピ書の3章で、私はねこの地位に励んでいますと、捉えたのと考えていないと、まだまだね成長の伸びしろはあるんだということを語っているわけですね。パウロが自分の走るべきと言っているように、それぞれの道のりがあるわけです。神様に与えられた賜物を用いて、そこに喜びを見出して神様と共に歩んでいく道があるんです。これはそれぞれですね。それぞれ賜物が違います。皆さんがその賜物を見出して神様に差し出して、それによって生き生きと生きていく人生があるんだと。皆さんは使命をもう見出されているでしょうかね。それは賜物を見出すことからやってみることですね。その鍵は自分が本当にそこに情熱を見出せるか、心が響くかということが大事ですね。そしてまた人にね言われて、お、なかなかこれ自分苦手だと思ったけどもできるじゃないかという、だからやってみないとわからないんですよ。だとにかくですね、機会が与えられたらやってみることですね。そしてやってみて振り返って、あ、やっぱりこれはですね必死で歯食いしばってやるべきことだったんだと思うならば、それを続けなければいけないことはないですね。神様はそんなですね、このもう耐え忍んでね、ひたすら耐え忍んでね、潰れろという方ではありませんね。やっぱりそれはですね、一つやってみて違うんだということが分かるということが大事ですよ、皆さん。で、時々真面目する人はですね、いや、まだまだとですね、歯食いしばって歯がなくなってしまうという人が、まあ、出たら大変ですよ、皆さん。ね。歯ぎしり多い人ちょっとその危険がありますからね。寝てる間歯ぎしりが多くて、朝起きたらグラグラっていう人いますからね。それも一つのサインですから。ね。歯食いしばって、もちろんですね、一時ね、本当にその、喜んでやっていく中でそういう時があるかもしれませんが、でもそれしかなかったら、それはもう一度考える方がいいでしょう。そういうことも含めて、あなたが果たすべき、その使命があるということも覚えましょう。すべての人には、走るべき道のり、それがあり、走り尽くすことが、それが幸せだということを覚えましょう。ですから、一度きりの人生、何を大切にして人生を歩むべきなのか、どこを目指すのか、祈り求めていきたいんです。賜物を見出して、それを神様に差し出して、神様に励まされ、力をいただきながら、自分の走るべき道のりを最後まで走り尽くしていきたいんです。互いに励まし合いながら。そのために私たちは共に集められているのではないでしょうか。励まし、祈り合うために。パウロはですね、危険があることを承知で、二度と私の顔を見ることがないということも覚悟しながら、こう宣言しました。26、27節でしょうか。皆さんで、ね、3、はい。ですから今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。余すところなくあなた方に知らせたからです。皆さんどうですか？私たちが人生の最後にこの言葉を言えたら素晴らしいんじゃないでしょうか？こんなことが言える伝道者は幸いだなと思います。皆さんどうでしょうか？ここ憧れるところですね、私。ねえ。人生の最後にですよ、余すところなく自分の使命、つまりイエスのことを伝え尽くせた、ね、私もですね、祈ってるとあの人に伝えたいという、そういうね顔が浮かんでくるはずです。その人に伝えた、皆さん間違ってるけど、その人を救ったんじゃないですよ。時々、ね、救ったまでいかないとダメだというふうに、そんなことありません。それは傲慢ですね。救うのは神様です。聖霊様ですよ。私がそうだったのに伝えるんですね。このパウロのことはね、エゼキエル書にある、33章にね、見張り人としての血の責任を果たせというところがあるんですが、血の責任は私にはないというところがあるんですね。そのところを、本当にこの、覚えつつ表現をしているところだと言えるでしょうね。だから伝え尽くしたんですよ。余すところなく。まあ、これはですね、福音の、基本的な部分だけではなくて、救いに関する神のご計画の全体を余すところなく伝える責任を果たしたということです。 そして全ての人たちが受ける裁きについて私は責任がありませんという言葉は、務めを全て成し終えた人だけが言える言葉ではないでしょうか。ねえ皆さん、これはやっぱり主にあってかっこいいけどだと思うんですが、皆さんどうでしょうかね。ねえ、いやいや、パウロさんやからね、まあ、やっぱりヤハラだから私はということもあるかもしれませんが、でもですね、私たち一人一人にやっぱ果たすべき使命があると神様が言われる以上はそれがあるんじゃないでしょうか。そのことを私は本当に祈り求めていきたいですね。私たちも福音を委ねられているものとして、私たちしかできないこと、そうです、関係を持つ家族とか友人に神のご計画の全体を余すことなく知らせるものとされたいんです。救うのは申し上げたように聖霊様ですから、私たちには語る責任があるということですね。分かち合う責任です、いろんな形でね。そしてもう一つは、皆さん、もう一つの責任があるんですよ。それは聖書全体を読むことによって神のご計画の全体を知ることができるゆえに、神が私たちに与えてくださった言葉を全て聞く責任です。皆さん、聞く責任果たしますか。そうですね、私たちに対するこれはラブレターでしょ、聖書は。それを全部皆さん読んでますか。皆さんね、今までラブレターもらった人思い出してください。まだ1枚目しか読んでなくて、もうずっともうね、なんか箱に捨ててしまったというのあります。まあ、もちろんね、どうしても苦手な人だったからそうかもしれませんが、ね、あの人からもらったってね、言う人だったらもうすぐ読むんじゃないでしょうか。ね、まあ、そうじゃなくてもね、自分のことどう思ってるのかと思って読むんじゃないですか、最後の最後まで。だからラブレターってね、私を褒める言葉が書いてあるはずですよ。ね、聖書はそうですよ。そういう言葉の本当に宝箱ですよ。それを全部読む責任、聞く責任。つまりですね、この責任を果たすとは、語る責任と聞く責任です。このことを私は覚えましょう。私が取り組んでいる通読もそうです。これは義務ではありません。神様のラブレターをね、一言一句決して忘れまいといただくんですよ。その御言葉は私を本当に根底から力づけ、励まし、生かすからです。そのことをね、私は覚えましょう。御霊に満たされたいならば、御言葉を蓄えましょう。そして賛美を捧げましょう。そして主にある交わりを育んでいきましょう。これが第一番目、自分の走るべき道のりがある。そして二つ目はですね、教会は神の教会です。28節読みましょうか。28、3、はい。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。そうです、パウロはですね、この長老たちに群れをしっかりと導いてほしいと願って大事なことを伝えたわけです。その中で教会は、はっきり言いましたね、教会は神の教会って書いてますよ。教会を表すギリシャ語はご存じのようにエグレシアですよね。エグレシア、もう皆さん覚えておられますよね。エグレシアです。何度も言いましょう、エグレシアです。美味しい歌詞が浮かんできましたよね。エクレアと浮かんだらエクレシアというのが浮かぶようにしてくださいね。これはこの罪が蔓延している世から神が呼び集めた者たちという意味なんですよ。この二つの言葉が合わさってエクレシアという言葉ができました。ギリシャ語ですね。神様によってつまり召集された一人の集まり、これが教会ですね。キリストの共同体です。皆さんどうでしょうか。このことを覚えたいですね。そしてこのですね、教会というイメージはそれぞれやっぱり持ってしまうんですね。どうしても人数いた人数の分だけ教会感ができてしまうんですよ。だからもう一度ですね、今日もう一度受け取り直していきましょう。皆さん、教会とは何でしょうか。まず罪許された者たちの集まりですよね。そしてイエス様が溢れるところですね。恵みと誠の、そしてキリストの体ですよね。だから皆様その一部です。体が自然に関節が動くように、私がこのキリストの体を頼りでいくためになす奉仕は当然じゃなくて自然なことです。自然に関節が動いているようにね、自然なことです。だからですね、教会はもちろん愛され癒され、それを経験しますが、同時に重荷を下ろした後には追いやすい神様からの首輝きを折って、あなたが追うべき荷を負うんです。つまり担う奉仕がある、まあね、教会は奉仕することがないというふうに時々思った勇士がいますが、そうじゃないんですよ。奉仕はさせていただくものです。自然に なぜならば人の永遠を変えることだからですね。永遠の命のために働けとイエス様言われたように、永遠に関わる働きにこんな罪深いものが携わらせていただくなんて光栄じゃないですか。皆さんめちゃめちゃそういうマインドありますか、ね、これがなくなるとなければならない、いやいやということが出てくる。そうなれば一旦休憩したり、ね、休む必要があるんですよ。それでも必死やるのはオイルがないのに走り続けるエンジン、必ず火が吹いてきます、壊れます。神様はですね、この3年の間パウロを通して目を覚ましていなさい、夜も昼も涙を共に一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出しなさいと、そのように30節で言われているように、聖書は私たちイエス様を信じる信仰者のことを、もちろん聖書は羊という表現もありますね。羊って皆さんどういう意味ですか？可愛いとかコロコロ太ってるとか、なんかね転がってるような雰囲気ありますか？なんか本当に可愛いってね、そういう面も確かに言ってますが、でもそれはその見た目じゃなくって性質を言ってるんですよね。盲目で見るべき羊が、ね、見るべきを見ず、いつも集団でしか入れなくて自分で迷ったら自分で帰ってこれないとか、必ず結果は死ぬということですね。だから羊がの声を耳がいいわけですから、必ず聞き分けるので羊が離れないということで羊と言ってるんですよね。でここでは目を覚ましなさいということは、つまり聖書はですね、私たち信仰者のことをキリストの兵士として例えてるんですよ。目を覚ましてこれ見張れっていうことです。クリスチャンソルジャーですね。だからキリスト教会というと優しさとか和やかさが漂う雰囲気の中で礼拝堂に集うロマンチックな印象があるという人がいますが、確かにそういう思いを持てる面もありますが、それとは違うということです。寝ている時も少しの物音にも目を覚まして戦いに挑む戦士が私にふさわしい姿だとここで語っているんですよ。特にここからですね、教えの風に吹き回されていくことが起こる、間違った教えを持ってくる、そういう異端がはびこるので、だから目を覚ませとパウロはここでこのリーダーに警告をしたんです。今のうちもそうです。どうでしょうか皆さん、ね、半分合ってるけど半分違うとかね、そしてメディアをつければなんたら教会なんたら教会というので、もうみんなはそこやと思ってしまいますね。だからみんながますます教会というのは怪しいと思ってしまうような、だから私はしっかり目を覚まして祈り、説明を求める人には弁明をできる器と整えていく必要があるということですよ。そのことをですね覚えたいんですね。教会は神の教会、そして私たち一人一人がその教会を抱えていく一部器ということを覚えましょう。そしてじゃあ教会は誰のものでしょうか？牧師のものでしょうか？信徒のものでしょうか？違いますよね。教会は神のものです、ね、また16章にありますよね。私はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。つまりイエス様自身がこの岩とはイエス様を信じますと信仰告白した人の上に建てると言われたんです、ね、あの文脈はペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですという告白をしましたよね。私も同じような告白をしているはずです。あなたこそ私の罪からの救い主ですと、その信仰告白の上にイエス様ご自身の気に入った教会を建てられるんですよ。私の気に入る教会ではなくてイエス様の教会をイエス様ご自身がイエス様の気に入ったように建てられるんです。ここに私はアーメンと告白をしたいですね。神様が建てられる教会、そしてそこに集められたあなた方はイエス様が十字架で流された尊い血によって買い取られたと書いてますよね。28節で神がご自身の血をもって買い取られた神の教会、教会とは皆さん一人一人の集まりですから、皆さんは命の代価によって買い取られた存在なんですよ。神様は一人をイエス様の命という大きな代価を払って私の罪の奴隷から買い取ってくださったんです。皆さんそうですね、私は罪の奴隷状態だったんじゃないでしょうか。分かっているけどやめられない、これ奴隷状態ですよ。罪のね、分かっているけどやめられないでしょ、罪の奴隷状態。それで永遠の滅びに向かうしかなかった、命を選べと言われているのに私たちは死を選んでしまっている生き様が、でも神様は私たちが永遠の滅びに向かないために私を裁く代わりに一人子イエス様、全く罪のない一人子イエス様をあの十字架で 神の義を貫き裁いてくださったのであります。つまりですね、この血をもって買い取ったというのは贖いということですよね。贖い、ね、皆さんこの贖いというね、この視点はレビ記ね、レビ記礼拝で本当に私たちを受け取りましたよね。詳しく書いてますよね。つまりイエス様はまさに最良の子羊というふうに聖書は言います。つまり父なる神は神様のもとに近づくための方法は一つ、血を流さなければ近づけないんですよ。命の代価がなければ神のもとに近づけないというふうにもう神様が決められたんです。御言葉読みましょう皆さんで。3、はい。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。もう一つ、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。そうですね、血を注ぎ出すことがなければ父なる神のもとに行くことはないんですね。ただ旧約時代は罪を覆うに過ぎなかったんですよ。完全な根底から許しはなかったんですよね。ただ罪は消えなかったので、何頭もね、お牛を、お羊を、ヤギを捧げる必要があったんです。皆さんね、これがまだもし今残っていたら、皆さん持ってくる必要があったんですよ。羊とか牛とかヤギを。今日ないでしょ、これめいめいギャーギャーってうるさいですよ。で、必ずイエス様を信じたら、もう漏れなく、家畜小屋がついているんですよ。というか、作らなければいけなくなるんです。ね。そんなことはしないですよね。ならば、上にありますように、イエス様自身が永遠の流れをただ一度、自分の血を流すことで、成し遂げなさったからですよ。最良の子羊として。これが、十字架です。だから十字架というのは神の義を貫かれた義の証であり、そして私たちが変わるべきところにイエス様が変わってくださった神の愛の印なんです。だから十字架というのは二つです。無条件の神の愛と義の印。これが十字架です。このことがなされたゆえに私は本当に買い取られることができるようになったんです。御子イエスキリストの血によって私は買い取られた。だから教会は神のものですね。で、私たちもですね、本当に放っておかれたら、もう永遠の滅び、地獄に行くしかなかった。人生虚しい歩みしかすることがなかった。土台なしに歩むことしかなかった。でも、イエス様と出会うことを通して、私はこのように救い出されて、今日、この素晴らしい神様と共に礼拝捧げさせていただいたではないでしょうか。これを皆さん、恵みと言わずして何と言うでしょうか。皆さん、恵みと受け取っているでしょうか。当たり前じゃないんですね、これは。この恵みを覚えたい。そしてですね、神様は、じゃあ、どんな教会を作りたいと思われたでしょうか。決してですね、パウロはここで言っているように、神がご自分の血を持って書いてられた神の教会と、パウロは言っているので、今ね、いろんなところに、聖パウロ教会というのがありますよね。こんな教会、作ってほしくなかったと思いますよ。自分の名前がつくような教会。ねえ、やっぱり、キリスト教会ですよ。神の教会ですから。だからもしね、この教会がね、なんかこう、リーダーの名前がついたら大変ですよ。ね、そうならないようにしたいですね。だから、牧師の教会でもなく、信徒の教会でもなくて、神の教会です。キリスト、私の主はイエス・キリストなんですよ。それが健全な教会です。つまりですね、パウロはここで何を言いたかったのか、自分がいてもいなくても、神様が教会を成長させてくださることを願って、この特別の言葉を語ってるんです。ならば、教会は神のものですから、神様ご自身が教会を守り、導き、成長させてくださる。だから、牧師や教会のメンバーが、私たちが教会を成長させなくてはならないとか、力んで頑張る必要はないんですよ。神様、この教会はあなたのものです。私の主はイエス・キリスト様です。あなたが支配しておられ、イエス様が頭となってくださっているんですから、あなたが道を示し、必要を満たして、この教会を育てていってくださいと。このように私は祈っていきたいんですね。まずこの様子を上げていきたいんです。そのように神様を信頼してお任せすること。それが教会の基本姿勢です。肩の力を抜いていろんなものを手放していきたいんですよ。皆さん、これやらなければいけないと。ね、思っていることが、確かに今ですね、新しいところに来ていろいろあります。私自身も正直いっぱいありますね。だからそれを手放したい。ぜひですね、本当に牧師やリーダーから心を合わせて祈り、手放していけるように助けていただきたいと思うんです。 パウロはここで監督にお立てになったという言葉を使っています。監督とはこれは上に立って広い角度と視野で物を見るという意味です。言葉の意味はね、だから全体を見ていくという人のことですね。主はパウロを通し自分自身と群れの全体に気をつけなさいとも語っています。つまりですね、この神様がいわゆる教会の健全性はまず自分自身と群れに気をつけるということの順序がしっかりとなっているかということです。皆さんどうですか？皆さんはすぐに人のことを先見るでしょうか？でも聖書は神様はパウロを通してまず自分自身を見ろと言われたんですよ。この自分自身に気をつけるということは、これ気を配るとか心を傾けるという意味です。自分自身を気をつける、心を傾ける。まず一つ目は自分自身に対して愛され許されることを知りましょう。皆さん神様に愛されることを知っていますか？体験していますか？許されることを知っているでしょうか？イエスの十字架は私の罪の許しのためだ。その十字架を通して神様がどれほど私を、あなたを愛しくださっているかを知っているでしょうか？私たちが神様に背を向けて自分勝手に生きていた時でさえ、神様はなお私を愛して私の罪を許す道を用意して身元に召し出そうとしかさっている。ある人はこう言いました。イエス様が流された血潮は神の心の血であり、神の心の涙なんだと。そう言われました。あ、本当に私は響きました。そうだなと。神様、私たちが罪と死の奴隷状態で苦しむ姿を見て涙を流された、憐れまれた。どんな犠牲を払ってでも救おうと計画して御子イエス様を与えてくださったんです。その計り知れない神の大きな愛の中に私は今この瞬間も置かれて許され生かされているんです。そのことを心に刻んでいきましょう。あなたは愛され許されているんです。そして二つ目、自分自身の価値を知りましょう。皆さん自分の価値を知っておりますか？皆さん今日今朝ですね、起きて鏡見て I love you と言った人どれがいますか？あなたは神の最高の作品だとね、意識してるでしょうか？自分の価値を知りましょう。自分の価値を、自分がどんなに価値のある存在なのかということを知ることができるんです。物の価値は差し出されたものによって決まります。例えば1万円で腕時計を買ったら、その時計は1万円の価値がある。最近ですね、こういうニュースがありましたよね。5月18日ですかね、1000年以上前の世界最古のヘブライ語聖書がニューヨークサザビーズで落札されました。知ってますか？いくらだと思いますか？まあ、皆さん買います？ヘブライ語の聖書、1000年前のオークション、52億4千万だそうです。すごいですね。あ、はい、買ったって言いますか？ね、皆さんオークションってしますよね。オークションっていうのは相対的に、この人が100円言って、この人がまた200円言って、次の人が300円言ったら、どんどんと最高値が。で、それ以上上がなかったら、それで値が決まるというものですね。これがオークションですよね。で、この、まあ、ヘブライ語の聖書だったらね、まあ、それ52億って高いけど、まあね、やっぱり御言葉だから、ね、命を与えるものだから、お金には変えられないから、これぐらいっていうのもあるかもしれませんが、でもこういうのがあったんですよ。アメリカのメジャーリーグベースボールの野球選手のミッキー・マントルって聞いたことないですね。ミッキーマウスじゃないですよ。ミッキー・マントルって言うんですよね。1950円のこのカード。私も言うとブロマイドって知ってます？こう写真ですわ。写真、ブロマイドって言いませんかね。写真がね、これオークションで落札されたんですよ。いくらだと思いますか？カードですよ、この17億5千万円。何が言いたいか、価値あると認める人には価値があるってことですよね。皆さん買わないでしょ、そんなカードね。でも価値があると認める人は価値があるんです。だとすれば、神様が御子イエス様の命を支払ってまで買い取ってくださった私たち一人一人はどれほどの価値があるかということですよ。あなたのね、価値は、あの十字架の上でイエス様がなぜ私をね、見せるんですかという叫びに、地の神はスルーされたんですよね。それは私たちを救うためですよ。だから私たちの命の価値は、あの十字架においてイエス様の命よりも価値があるという、そういうふうに神様は思われたんですよ。それだけ価値があるんですよ。しかもですよ、皆さん、オークションにはですね、即決というのがあるんですよ。ね。相対的なもんじゃなくて、私たちはもう即決されたんですよ、神様から。もう価値がある。イエス様の命をね、 捧げても価値があるんだと、自分の価値を知りましょう。そして最後、この御言葉言いましょうか、皆さんで、ね、3、はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この御言葉どれだけ響いてるでしょうか。アーメンと告白したいと思うんですね。そして自分自身を気を配るということの3つ目は、生きる目的を知るということです。皆さん、生きる目的は何でしょうか。パウロはこの使命を果たすことでありました。イエス様の十字架の血によって贖われた私たちは、神の栄光のために生きるものへと変えられていくんです。パウロはこう言いました。3、はい。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神の栄光を表すために生かされている、これは神様が素晴らしいという、そういう生き方、私たちがしていくように。もっと言えばね、神様って本当に生きてはるんやっていうことを、皆さんの存在を通して表すってことですよ。これが栄光を表すということです。ね。つまり皆さんの語る言葉とか、生き様がですね、ああ、神様ってほんまにいはんねんなっていうことを、周りに、ね、周りに、こう、暑苦しくとか、そんなまあ人によって違いますけども、もうさらっとでいいんですよ。例えばね、皆さん、人がさーっと通り過ぎるときに、なんかほのかないい香りするからあるじゃないですか。ああ、いい香りとか。あんな感じです。キリストの香りってあるでしょ。だから本当に私たちのさりげないその言動がキリストの香りを放つように、これがまさにキリストの栄光を表すことに、何かこう行々しくに肩張って、よし栄光を表すぞって、もちろんそういうようなね使命を持ってやる人もいるでしょう。でも本当にね、さりげなく生きていく、その中にキリストの香りをね、ふっと流していくことができる、そのことを覚えましょう。私はですね、その自分自身を顧み、そしてその上で群れを顧みる。申し上げたように、当時はですね、本当に様々な問題が教会の中にも起こってきていました。異端が教会にも入ってきますし、イエス様を信じるだけでは十分、行いも大事だとかですね、またいろんなですね、分裂分派とか、声の大きい人がですね、力を握っていくとか、そういうですね、一緒につなげようとするとか、いろんなですね、ことが起こってきていたんです。だから教会全体に気を配れ。でも、まず自分自身がこの三つのことをね、本当に受け取っていないと、それは全部空回り、頑張り、神様なしでやってしまうことになっていくんです。私たちは聖霊の宮です。聖霊様が豊かに住みやすいように、聖霊様が豊かに働いてくださりやすいように、環境を備えていくのが一番大切です。そのために御言葉を植え替えて求め、賛美を捧げるものとなり、そして本当にへりくだって、自分が自分がというところを本当に砕いていただきたいんですね。そのような歩みをしていくことが大切ということです。そして最後、パウロは言いました。恵みの御言葉に立つ。もう一度中心性告白しましょう。チャンジュー先生、3、はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。アメンです。そうです。だからパウロは言うんです。御言葉に委ねる。御言葉があなたにしっかりと身についていたら大丈夫だと。だから私が今目の前にいなくなったとしても大丈夫。あなたはそんなに恐れることはないよと。御言葉があなたの中にあるならば、御言葉はあなたを成長させる。そして、すべての人と共に、御国を受け継ぐ、その天の御国を、確信を、ますます与えていく。だから、御言葉を、生まれたばかりの血の身のように、慕い求めていきなさいと、告白を、パウロは、本当にここで進めていくんですね。告白しましょう。3、はい。生まれたばかりの血の身のように、純粋な御言葉の血を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。アメンです。どうしたらどうでしょうか。御言葉を、この純粋な、本当に赤ちゃんが父を慕い求めるように求めているでしょうか。純粋な御言葉を父でなければならないことも覚えましょう。つまり、父の御言葉に混ぜ物をしない、まっすぐに解き明かされる。そしてそれを本当純粋に聞く。そしてそこに生きていくということです。当時は旧約聖書しかありませんでした。それを一般の人が自由に読むことはできませんでした。また新約聖書は完成しなかったので、人々が純粋な御言葉の父を得る方法は、もっぱら、この人たちや教師たちのメッセージを聞くことによるものでした。でも今では皆さん持っていますよね。この御言葉をいただいていきたい。聖書を聖霊様に祈り聞きながら自分で読んで恵みの御言葉から栄養を受け取ることをしていきたいんですね。これも恵みです。 今この瞬間もこの御言葉の恵みを共にいただくことができることはなんと幸いでしょうか。あるですね、この信仰書にこうありました。牧師は神様から託された人々に栄養を与えるためにどれだけ講談から高カロリーの御言葉を語っていますか。牧師の語る聖書の説教があまりにも低カロリーでみんなが栄養失調になっていることはないでしょうか。まあ、ちょっと私考えましたよね。高カロリーってどうかなと思いますか。皆さんどうですか、ね、カロリーは時には必要ですが、まあ、私はやっぱりいつも教えてますように、あの毎日食べても飽きない最良のコシヒカリをですね提供できるように、またいろんな御言葉というものをですね、まあ、素材は完璧ですから、それを、ね、料理する最高の霊的な御言葉のシェフになれるように続けて祈っていただきたいんですね。毎日食べても飽きないそういうもの、つまり霊的にバランスが取れたそのものを提供していく。でも提供するだけではダメですね。皆さん食べないと。皆さんも本当に偏食じゃなくて、最後覚えましょう。丸飲みではありませんね。蛇読みではない。ね、丸飲みじゃなくて、また犬読みではない。散らかすんではない。ね、一番いい読み方は牛読みですよね。何度も何度も咀嚼して、そして出してもう一回、つまり全部が栄養になって、肉となり血となっていく読み方をしていく。そのことをしていくときに私は御言葉に生きることができていく。いかがでしょうか。そのことを私は覚えながら、もう一度このパウロがどの思いで、どういう思いであなた方を御言葉、この神の恵みの御言葉に委ねますと言ったのか、その御言葉を私たちにも同じような思いで、今パウロはここにいたら同じように言うでしょう。恵みの御言葉にあなた方を委ねますと、その御言葉を中心としてこの教会を戦ってほしい。そこに聖霊様の豊かな臨在があり、豊かな流れが生まれ、そして賛美があふれ、そして本当に主を中心としたその交わりが含まれ、キリストの香りを豊かに放つあなた方になっていくんだと、そのことを期待してますます前進していきたいと思います。祈りましょう。それぞれ今日語り合えた御言葉に応答の祈りを捧げていきましょう。自由に声を出しても出さなくてもいいですので祈りましょう。父の神様、あなたが私たちにこの御言葉をくださって感謝します。御言葉はイエス様ご自身であるとも言われました。本当に私たちこの命の言葉を余すとなく聞き読みいただく責任があることも知らされ感謝です。どうぞこの御言葉に生きて、ますます私たちが豊かなイエス様の香りを放っていくものとなっていけますように、この教会全体、共同体を変えてみてください。心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。